存在雑貨店。さあ、今週も始まりました存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二方。
はーい、
毎度どうも。
さあ、世間はそろそろスターウォーズ、
うん、
ハンソロ、
はいはい、
まあ、アメリカでは大こけしたと言われてますけれども
そうなんだ。
でもね、比べる作品が悪いと思うんですよ。他のね、スターウォーズの大当たりしたシリーズと比べて興行成績がとか言ってますけども、
うん、
普通の映画としてはね、だって250億だかなんだか稼いでるんでしょ。
お、
だって大ヒットしたって噂の君の名はだって200億ぐらいでしょ、
うん、
まあその辺はね、世界規模で公開してるからスケールが違うのかもしれないけれども、
うん、
そういうわけでね、以前ね、はい、スターウォーズの時代ですが、スタートレックの話をなんて言って肩透かしをね、
うん、
させましたので、
うん、したした。
今日こそはね、こう、うん、なんですか、時代に敏感なそんな雑貨店ですから、
お、
うん、オップでキッチュな、
オップでキッチュな、
そんな雑貨店ですから、スターウォーズのね、
はい、
話をね、
うん、
しようかなと思うんですよ。
お、
本当に。
さあ、スターウォーズといえば何疑ってるんですか僕が嘘をついたことがありますか。
うん、
ありますよ。
まあね、
さあ、スターウォーズといえばですねいろんな宇宙船出てきますね。
うん、
さあ、どんな宇宙船が出てきますか。はい、下平さん。
え、デススター。
ああ、宇宙船か、あれあれ宇宙要塞だぞ。
要塞か
じゃあ岩田さん、
ミレニアムファルコン号。
あ、いいですね。今回のハンソロでもね、主役級の宇宙船ですからね、うん、お二人とも甘いスターウォーズに出てくる宇宙船といえばリデンプションです。
ん、
はい、今もうね、日本中でクエスチョンマーク、
うん、
X ウィングでもなくタイファイターでもなく、うん、リデンプションです。さあ、このリデンプションはですね、どんな船かと言いますと、
うん、
全長300メートル、
うん、
全幅75メートル、
うん、
でここまででね、あの三角形のやつと思ったら甘いです。それはスターデストロイヤーという帝国軍の船なんですが、リデンプションは反乱軍の船ですよ、うん、乗員850名、745名の患者を受け入れ可能な病院船です。
おお、すごいところ来た。
帝国の逆襲でではですね、ルークスカイウォーカーの右腕を治療した船ですね。それからジェダイの帰還では第二デススターの攻撃作戦に参加して見事撃沈されている船です。
ああ、撃沈
というわけでですね、チラッとしか出てきません、病院船リデンプション、
うん、
ですが今日の本題はこの病院船なんです。スターウォーズの話をしますよと言いましたね。
うん、
ちょっとね、聞き取りづらかったかもしれないので、もうちょっとゆっくり言ってみますが、
うん、
スターウォーズにも出てくる病院船の話をしますよ
病院船なんだ。
そうなんです。なので、現実の病院船の話をしますよどうしました、
うん、船。
そうです、
船。
現在存在している病院船の話をしてみたいと思いますよ。
はい、
お二人とも拳を握りしめるのやめてください
グググググって音が聞こえますよ。
下平地方からなんか変なものを宅急便で送りつけるのやめてください、それでは怖いのでもうそそくさといきますよ。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは前回に引き続きビルケンシュトックのお話です。今回はサイズの選び方や種類について書いています。ぜひご覧ください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。さあそういうわけでございましてですね、
はい、
本日はアメリカ海軍病院船 USNS マーシーについてお話をしてみたいと思います。
うん、
お
これですね、形式というか登録番号なのかな、 T-AH-19 という船なんですね。これが何を表しているか僕にはさっぱりわかりませんけれども病院船あのね、治療とかに当たる船なんですね、怪我人の。アメリカ海軍は病院船っていうのをですね2隻持ってるんですって。
へ
え。でね、このマーシーっていう名前ついた船はこのタイプでマーシー級ホスピタルシップと呼ばれていて、このクラスをね代表するネームシップ、そのクラスを代表する船なんですね。これがね、さっきねオープニングではスターウォーズに出ましたよなんて言って、スターウォーズに出てくる病院船はリデンプションって言って全長300メートルなんて言ったでしょ。
うん、
現実のこの船ね負けてないの。
お、
全長 272.6m
近い
すごいでしょでかいんですよ、
うん、
しかもねこのマーシーはね3代目に当たるそうです。
へえ。
初代マーシーはと言いますと、
うん、
1907年に建造されて第一次世界大戦で使用されていたサラトガっていう輸送船があったんですが、
はい、
これを改装改名してマーシーっていう病院船にしました。これが初代です。で、2代目はですね1943年に建造されまして、1943年ですからね、やっぱりね第二次世界大戦で活躍してるんですね。
うん、
でフィリピンのレイテ島沖とかね、それから沖縄なんかでも救援活動に従事してるんですって。まあ、この時はね日本にとっては敵の船ってことになるんですけども。で、3代目、現行マーシー、
うん、
これはもうね敵の船ではなくて、まあ、我々の仲間というか親しい船ということになるんですけども、この船はもともとは1976年に建造された石油タンカーなんですよ。
へ
え。これをね1986年にアメリカ海軍が買い取って病院船に改装してます。だから全長 272.6m と、
うん
うん、逆言えばねタンカーってもともとこんなにでかいんですね。
うんうんうん。
でね、アメリカ海軍で2番目に大きいクラスなんですって、こういった船。
おー、それすげえ。
そう、これより大きいのはね、スーパーキャリアって呼ばれる超大型空母だけ。その中でもね、ニミッツ級原子力空母だけなんですって。
へ
え。でね、ここから先さらに驚きますよ。そもそもニミッツ級原子力空母っていうのは、世界最大の軍艦なんですね。
おお。
それに次ぐ大きさ。
おう。
で、病院船なのでね、まずね目立つように船体全てがね白く塗られてるんです。
おお。
で、前後左右にでっかくね赤十字が書いてあるの。
はあはあ、なるほど、救急車っぽいですね。
そうなんですね、これ攻撃すんなよということなんですね。
うんうん。
で、普段はねこのマーシーはアメリカの西海岸に停泊してまして、太平洋をね担当してるんですね。
うん。
で、2隻あるって言いましたけども、もう1隻はコンフォートって言って東海岸の港に停泊してます。
うん。
で、東海岸なので大西洋担当です。
うんうん。
で、今日のお話のマーシーはですね、母港が西海岸カリフォルニア州サンディエゴ。
うん。
なんかもう良さそうでしょ、うん、日当たりが。
うん。
ね、この船ね272メートルもあるんですが、普段はね医療スタッフがね60名乗ってるだけなんですって。
あ。
でね、乗組員12名、合計72名で普段は待機してます。
うん。
で、何かあった時には駆けつけるようにはなってるんですけども、 普段はねめったに動かないんですね、はい、普通は年にね7日間ぐらい点検整備で航海するだけで動かないんですって。うーん、贅沢なというか、まあ、緊急時に対応するにはそうせざるを得ないのかなと思いますが、
うん、
ところがねいざとなると、いざことに及んではクイズ下台ワタラーなわけですよ。普段は乗組員12名、医療スタッフ60名で待機しておりますが、いざとなったらスタッフを乗せて出航するんですね、うん、さあそのスタッフ総員何名くらいでしょう。
え、
はい、もうこんなもの乙女の勘です。さあ下平さん、
乙女
200人。
さあ同じく乙女の岩田さん
150人。
これで岩田さんがピタリ賞だったらどうします。岩田さん乙女確定ですよ。
乙女になっちゃう。
乙女確定ですね
岩田さんは150名、下平さんは200名。
うん、
下平さんの方がさすがに乙女。
お、
正解は1200名です。
いや
全然だった。
もう一個の都市ですよ。
うん、
でね、出航するまでにいろいろ準備があるので、まあ、1200人で乗り込んだりね、うん、燃料補給したり食料積んだり医療機器積んだりっていうので出航までに5日間かかるそうです。
ああ、そうですよね。
だからね、すぐにってわけにはいかないんですね。ただ、うん、燃料とかね食料とか満載すると最大でね90日ぐらい行動できるんですって、単独で。
おお、すごい。
さあ今回はね気持ちよく外していただきましたけれども、うん、店長満足ですよじゃあですね、もう一問いっちゃおうかな。ベッドの数、一体ベッドの数はいくつあると思いますか。はい、さあじゃあ今度は下平さん。
1万。
1万。じゃあ岩田さんは
5000。
1万と5000。さっき少なく言っちゃったから大きく言ってるでしょう。さすがにそこまでは乗らないベッドの数ね1000。
あ、
乗組員よりも少ない。
もう大きい方に大きい方に行っちゃうからね、
うん、
1000っていうとすごく小さく感じるでしょ
でも乗組員より少ないんでしょ。
乗組員よりは少ないですけれどもでもね、よく考えてくださいね。ご近所の病院、大きいとこでいいですよ。想像してみてください。ベッド1000床もあります？
ないです。
なかなかないでしょ、1000床規模の病院って。
ないない。
これが海を動いていくわけですよ、
うん、
でね、ベッドが1000個ありますよっていうだけだったらこれはもう単なるねホテルマーシーですからベッドだけではないんですね。手術室とかもあるんですよ。
あ、
手術室がね11あります。
あ、それはすげえな。
そしてね、他にもいろんなね設備がありましてね、うん、ね CT スキャン、
うん、
これもありますよ、
うん、
それからね歯医者さん、歯科室、
うん、
あ、すごい。
それからね眼科室、うん、放射線治療室当然ではあるんですけども、ちょっと悲しい遺体安置室、
あ、
うん、こんなのもありまして、ね、輸血用血液っていうのも積んでるんですね。
うん、
でね、これユニットっていうんですって、
うん、
5000ユニット積んでます。でね、1ユニットは200ミリリットルなんですよ、
うん、
つまりね1000リットル積んでるの血液。
おお、
もう訳がわからないぐらいいっぱい血が、
うん、
溜まってます。溜まってます、違うそんだけのね血液を準備して移動していくわけなんですね。でね、さらに驚いちゃうのがね、ダヴィンチ積んでます。
ダヴィンチ、
レオナルド・ダヴィンチが生きてます。
ほ
う、嘘ですあのねダヴィンチっていうのは遠隔操作手術システム。
あ、
だからね、ロボットアームみたいなのがあって、それをね、うん、別室のお医者さんがコントロールして手術するっていうのがあるんですが、
あ、はいはいはい、
これね世界に2台しかないんですよ。
え、そうなんだ。
そう、そのうちの1台がマーシーっていう病院室に積まれてます。もうね、これ SF ですよ、
うん、
見た目はね、手術台の上に4本のロボットアームが伸びていて、そこからねこう細い針やらメスやらね、そんな感じのが出てるんですよ、うん、もう本当にね SF、 スターウォーズの世界。
こう戻った、う
ん、で手術室の外からお医者さんがコントロールすることができるって言いましたけども、うん、本国からアメリカからもね操作できるの。
え、
うん、
だから非常に難易度が高くって、専門的な手術とかの場合には本国からねお医者さんが専門家がコントロールして手術するわけなんですよ。どうやらね人間が直接やるよりも細かい手術もできるらしくって、
うん、
そういうのが必要な時にもこれを使ってやるらしいです。でこんだけすごい設備が装備がありますけども、逆にね装備されてないものもあるんですね。武器、武器はね一切装備されてないの、攻撃用ではないから、
うん、
でそれどころかね乗組員乗員も火器を携行してません。だからピストルとかね持ってないはずなんですよ、
うん、
でこういう船への攻撃は戦争犯罪になっちゃうので絶対禁止と、
うん、
でこれはね禁止している条約があるんですね。ジュネーブ条約って言いまして、傷病兵とかね文民への攻撃を禁じていたり、捕虜の扱いについてね規定してるんです。1949年に結ばれました。ただねヘリコプターデッキなんかはあるんですよ。
ああ。
この戦場というかね、まあ戦争だけではないんですけども使うのはね、その病人怪我人が出たところからヘリコプターで輸送してきて、それをね乗せるためにヘリコプターデッキはあります。でねこのヘリコプターデッキから手術室までね直通のエレベーターがあるの。
おお。
で下がってきてエレベーターで、で直接手術室なんかに運んでいてすぐ手術ができるようになってます。実際にねこの三代目マーシーはどんなところで活躍したかっていうと、1990年にクウェートに侵攻したイラクを攻撃する通称第一次湾岸戦争、これに参加してます。で、ね、補給を受けつつ約半年にわたって作戦行動に従事したそうですね。で戦争だけではなく一方でですね2005年の1月に起きたスマトラ島沖地震、
うん、
これでは救援活動に参加してます。で他にもね2年に1回くらい主に南太平洋の島々を回ったりね、今は最近だとインドの方まで行くのかな、でアジアオセアニア地域を回って医療援助とかね人道支援もしてるそうです。
うーん、
ね、これね年間の維持費が膨大でね、
ああそりゃそうか、
年間ね維持費だけで20億円かかるんですって
すごい、
半分が燃料代、
ああ
でかいしね、
そうなんですよ。でね最大船速がね 17.5 ノット、あまりピンとこない数字でしょノットって、アメリカからね日本に来るのに20日間くらいかかるんです。だからねゆっくり、まあ大きい船ってこともあるし、船ってそもそもねそんなスピード出ないのでゆっくり動いてくるんですね。でほら日本もねいろいろ災害があったりして地上のね陸上の病院が機能停止しちゃったりとかね、そういった場合に備えてこういう船が必要なんじゃないかなってことが今内閣府の方で議論されてます。なかなかね病院船って持ってる国少ないんですよ。例えばねロシアは1万トンクラスの3隻持ってます。で中国は2万トンクラスを1隻持ってるだけなんですね。でちなみにこのマーシーは7万トンクラスですが
桁は一緒か。
そうなんです。というわけでですね今、うん、内閣府の方ではどうしようかねというので検討してるんですが、やっぱ維持費がかかるのと、
うん、
他にもね所属をどこにするかっていう問題がありましてね。
お
お、
ま、自衛隊でいいんじゃないのって思うかもしれませんけども、そうすると、ま、国内で動くのもちょっと実はいろいろ障害があったりするし、あとね海外にね何かあった時に助けに行くっていうのがやっぱ自衛隊だと難しいんですよ。あとね大きさもね、こう7万トンって聞くとそれぐらいの欲しいかなって思っちゃうじゃないですか。でもね大きければいいってもんじゃないんですね。日本の港ってちっちゃいじゃないですか。
ああそっか。
だからいざねどっかで災害が起きましたって言って駆けつけたとしても港に近づけないとかってなっちゃうと意味がないので、ま、割と多くの港に停泊できるサイズってことを考えないといけません。でこれをねどうしようああしようって言っててもなかなか結論が出ないわけなんですよ。というわけで実物見ようじゃないかと そういうわけで、マーシーはですね内閣府から呼ばれまして、6月にですね、
はい、
日本にやってきてるんですね。でそこで内閣府の方々もいろいろ見学したりして、まあ、知見を得てるわけなんですよ。でそうなるとね、和田も行くじゃないですか。
でしょうね。
行くんだ。
行ってまいりましたのでその様子を本日のおまけにつけてありますので、本編は今日はもう極めて短いの。そういうわけでだけどもね、見学も短かったんですよ。あのね、ものすごい早足でね、店員さんが案内してくれて、多分おまけの中にも入ってると思うけども、店長が喋る隙がないそれぐらいうわーっと見学して、はいお疲れさんって帰ってきましたので本当にただ行ってきました、楽しかったっていうおまけがついてるだけなので、今日ねおまけ聞かなくてもいいと思うの、そういった駆け足のおまけがついておりますので、マニアックな方、病院線回し見学申し込んだけど外れちゃったという方、せめて音だけでもという方は聞いてみてください呆れ果てたお二方
はいはい、
だってしょうがないじゃない、当たっちゃうんだもん。
まあまあ毎度のことですけどね
本当にね、運に恵まれてるっていうかね何かが背中を押してるんでしょうね。
うん、
うん、行ってこいお前って。
ああそうですね。
でも多分他にもね見学したかった方いっぱいいらっしゃると思うんですよ、うんでそんな方に耳寄り情報です、最後の最後、エンディングのエンディングに、このマーシーね実は見学できるんですよ。
どこで？
普段サンディエゴに停泊してるでしょ、サンディエゴに停泊してるときは見学できるらしいですよ。だから今回ね残念抽選外れたって方で、どうしても見学したいって方はサンディエゴまで赴いていただいて
お、
そうすれば見ることはできます。
まあね、
多分そこで見ればゆっくり見られると思うの、今回ね、まあ、かなりの早足だったんですよ、あの筋肉痛になった人いるんじゃないかな、上り下りも激しかったし
そんなに
坂道いっぱい。だってね、あの案内してくれた水平さんだと思うんですけども、女性の、ね、方が、ここはこういう通路になってて、普段ね何もない時はトレーニングに使ってるのって言ってましたから、そこをね結構な早足で歩いてましたからね我々。
トレーニングされたわけですね。
そうですね、もしかしたらあの病院線ですんで我々の健康を気遣ってくれてね、健康になれと言ってくれてるのかもしれないですけども、ま、ゆっくり見るにはサンディエゴへ、人も言っていただいて、もちろん今サンディエゴ在住の方、マーシー普段見てますよって方いらっしゃいましたらばメールをお寄せいただいて、そういうのにねガンガン参加していただきたい。で参加していただきたいって言えば全く話違いますけども、我々のね姉妹番組そんな理科の時間 B、
はい、
こちらあの8月に、8月の11日ですか、何やら集いを計画してらっしゃるのでしょう。
ああらしいですね。
なんかどこかのね科学館を、まだ詳しいこと未定らしいですけども、リスナーの皆さんと一緒にね、あの理科の時間 B のパーソナリティの吉安さんが、どこぞの科学館を案内してくれるという、これね楽しいですよ本当に。僕もねそのオフ会ではなくって個人的に吉安さんにね、あの一緒に科学館行っていただいて案内してもらったことあるんですよ。説明がね面白いの、 ぜひともね、普段行かないよっていう方もね、こういう機会に行っていただけると面白いんじゃないかなと思いますので、
うん。
ね、詳しいことは、そんなエリカの時間 B を聞いていただいて、ね、うん、いつ詳しい情報解禁になるか分かりませんけども、
うん。
手ぐすね引いて待っていていただきたい。
はい。
はい。
じゃあ、そういったのも含めまして、下平さんから、雑貨店へのメールアドレスをね、メールの宛先をご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨アット0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は、そんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
リスナーの皆さんも、いろんなものを探して参加してみたらいいと思います。そんなののお便りをね、お待ちしており、もしかしたらね、このマーシーの見学会に参加されたっていう方も、リスナーさんの中には、いらっしゃるかもしれない。
うん、おうおうおうおう。
その時多分ですね、一番ばっかみたいな顔をしてニッコニコしながら店内見回ったのが店長です。それは間違いない。そういった方もお便りお待ちしてます。
はい。
それではそんな雑貨店、今週はね、おまけがありますので、たっぷりとここらで閉店にしたいと思います。はい。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日、私はアメリカ海軍病院船マーシーの見学会にやってまいりました。アメリカ国外に出ることもなかなか珍しい船らしいんですが、目の前にございますね、巨大な船体が、長さ300メートルに達しようかという船が今目の前に浮かんでおります。まずはセキュリティチェックがあるようです。若干の緊張感が漂っております。さあ、セキュリティチェックポイント通過いたしまして、港に入ってまいりましたが、先ほどより近くにマーシーを見ることができます。いやー、巨大です。さすが元石油タンカーといったところでしょうか。その巨大な船体には大きく赤十字が書いてありまして、これが病院船であることを主張しております。皆さん盛んにカメラのシャッターを切っております。パッシャンパッシャン言ってるのが皆さんもお聞きになれますでしょうか。ただいまマーシーに乗船するべくその横を歩いておりますが、でかいですね、もう壁ですね。これはおっと、すぐに乗船するのかと思ったら、一旦待合室というところに通されてちょっと待機みたいです。待合室といってもただの 港にある倉庫の中にパイプ椅子が並べられてるだけなんですけども、しばらく待ってみたいと思います。今日会場でアテンドしてくれてる方々はお若いお姉さん方が多いんですが、政府関係者なんでしょうか、それともイベント会社の方なんでしょうか。皆さん同じ黒いパンツスーツでいらっしゃってますけども、大変お若くて1年目政府関係者としたらというような感じですが、正体は全くわかりませんし聞くつもりもありません。いよいよ我々の順番がやってまいりました。行ってきたいと思います。さすが水兵さんたち、とっても姿勢がよろしくって立ち姿が美しいです。中には腕にカドキウスの杖ですかね、医療のマークがついている方もいらっしゃって、この方々は軍人というよりも医療関係者、お医者さんとか看護師さんなんではないでしょうか。ただいま乗り込む前の最後の待機場所にいるんですが、次々とメディア関係者の方も降りてらっしゃいます。カメラ担いだ方がいっぱい降りてらっしゃいます。あれあれ、ガルパン の軍事コーディネーターというか軍事アドバイザーをなさった岡部さんではないでしょうか。そういう方もいらっしゃってるんですね。いや、いろんな方がいらっしゃってるようです。それでは今度こそいよいよ乗り込んでみたいと思います。なんか入り口でパンフレットをいただきましたけれども、後でじっくり読んでみたいと思います。階段を登って、乗船します。頭上注意と書いてあります。はい、中には絵が飾られてますね。デッサンというか、どなたが描いたんでしょうか。額縁に入れて絵が何枚も飾られております。軍人さん、案内してくださる軍人さん、結構なペースで階段登ったり歩いていっちゃったりしてますけども、皆さんついてこれるんでしょうか。結構大変ですよこのペース。ロボットを使ったオペレーションルーム、手術室は遠隔操作でどこかからやるのか、それともこの中でやるんですか。
So the actual doctor is on the ship. They will sit at a console and look through the lens and they will operate like kind of like a keyboard and the robot will move behind them.
今回はですね、お医者さん実際にこの船に乗ってまして、 3D グラスのようなこういうものをかけてキーボードを扱って手術を行いました。
I see, thank you.
Any other questions?
あとはよろしいでしょうか。
Thank you very much.
Thank you so thank much.
You. I'm very proud of having you here.
Oh, thank you. It's my first time in Japan, so I am very happy to be here.
I hope you enjoy Japan.
Thank you.
Thank you.
Thank you so much.
Thank you. はい、というわけで。あっという間に見てまいりました。アメリカ海軍医療船マーシー、喋る隙もないぐらいの勢いでツアーを観光してまいりました。これはもう皆さん次の機会があったらぜひともご応募いただいて中を見ていただきたいと。非常にですね、多岐にわたる医療ユニットといいますか、病室や治療室がありまして、番組内でもご紹介したとは思うんですが、放射線治療室、それから ICU 等もございまして、本当に病院ですね。緊急事態に、戦争に限らず緊急事態に対応できるようになっていると思います。これが戦争なんかで使われずに、ね、なんか自然災害はしょうがないので、自然災害が起こった時にさっと駆けつけて助けられる、そういう存在であってくれるといいななんてことを思いました。というわけで、本日のお出かけしてまいりましたのコーナーでした。